い、りょかちです。
りっちゃです。
お待たせしました。はい、長々と今回はですね、 BTS について満を持して喋ろうかと思っております。
ついに満を持して準備期間を結構取った。
半年ぐらい経ってんじゃないか。
確かにリクエスト結構昔からいただいてましたね。
そうですね、はい、ちょっと BTS についてやっと語ろうと思います。
聞きたかったんで、ちょっと私マジ初心者なんで、ちょっと布教してください。
リチャさんはもう韓国アイドルとかも全然もう無ですか？
え、私の今のレベルは韓国アイドル、そうね、はい、名前がわかるかわからないかレベルである。で、 BTS はでも、ダイナマイトはまあまあ聞いた、
うんうん、
あとこの前バターのなんかグラミーじゃないか、
グラミーだっけ、グラミーノミネートですかね、
グラミーノミネートの時の映像とか、なんかライブいや PV かを何回か何個か見て、うんうん、めちゃくちゃダンスうまいなっていうのは分かったんですけど、いやすごいことはわかるみたいな、すごいことはわかるんだけど、うんうん、ただ、うん、なんでこんなにもうこう全世界的にアーミー、そのファンたちがすんごい盛り上がってるのかがわかんないっていうのと、わ、はいはい、かんないっていうか、どういう仕掛けでこうなってるのかっていうのを知りたいなっていうのと、
うんうんうん、
あとは、7人の見分けがまだ全くついてないんで、キャラ、誰がどのキャラでどうやって見分けんねんっていうのが知りたいです。
なるほど。ちょっとじゃあ、まあそういう方多いと思うんで、流行ってるけど何、うん、みたいな。
そうね。
そうですね。どこから喋ろうかな。まず、多分、リッチャさんがなんかキャッチしてる、なんかグループの概要から言うと、うん、なんか、感じてるので言うと、ちょっと社会派グループみたいな側面で感じてたりもするんじゃないかなと思うんですよね、なんか。
ああ、結構。なんか、みんな、そのファン、私の周りの確かに、この1年半ぐらいですんごいみんな友達たちが BTS にハマっていったんだけど、
うんうんうんうん、
割と確かになんか、バリキャリ女子とか、なんか、
そう。
バリキャリ女子という言い方は若干古いけど、結構その意識高い方とかする人が多いかもしれない。
うんうんうん、そう、なんか、一つは、なんかその、もうすぐ出る記事にも書いたんですけど、
うん、
なんか彼らがその結構曲とか書くんですよ。
うんうんうん。
で、なんかまあ BTS が、そうそうそう、流行った理由って、こうなんか SNS でめちゃくちゃバイラルしたみたいな。で、その YouTube とかでめちゃくちゃいろいろこう、まあ、今も2日に1回は新しいリリース出てんじゃねみたいな感じなんですよ。ずっと出続けてるみたいな。
うんうん、
でも、
うん、
なんかプラスそこになんか彼らのメッセージ性みたいなのがずっと出てるみたいな。
うんうん、
曲作るし、なんか彼らの思想みたいなのにみんな結構共感してるみたいなところがあるのかなと思ってて。
うんうんうん、
なんかそもそも防弾少年団。今 BTS って呼ばれてるんですけど。
うんうん、
防弾少年団がそのなんか結構社会派、まあヒップホップ、もともとヒップホップグループだったので、そうメッセージ性がそう強いグループなんですよね。うん、なんか、
なるほどね、
なんか防弾少年団っていう名前も、そのなんか世の中の辛いこととか理不尽から守る防弾になるみたいな。
そうなんだ。
そういう結構社会的なグループで、その、うん、韓国の格差社会とか、
うんうんうん、
なんか、理不尽なこととかを、こう、から守るよ、みたいな。で、曲もなんかそういうちょっと、うん、なんていうか、メッセージ性の強い曲をずっとやってたんですよね。
うんうん。
で、結構ドラマティックで、なんか彼らのその魅力が結構ドラマ性に一つはあるかなと思ってて、
うん。
まあそういう、なんか社会的なメッセージと、今社会的なメッセージがこう受け入れられる世の中だったというところと、
うんうん。
あとはその韓国って事務所が結構強いんですよ。SM っていうその、
うんうんうん、
有名な SMJYPYG っていうのがあるんですけど。
JYP ってあのパーク、JY パークさんのところ？
あ、そうです、そうです。TWICE、うんうん、TWICE が JYP、
うんうん。
YG がブラックピンク。
へ
そうなん。SM は少女時代とかですかね。
ああ、なるほど。それは日本で言うとこう、ホリプロみたいな、ナベプロ。
あ、そうです、そうです。ホリプロ、アミューズみたいな感じですね。
あー、なるほど。
で、さらにそれがもう、それが全てみたいな。そこがもう河川市場みたいな感じだったんですよ。
うんうんうん。
で、そこからなんかビッグヒットっていう JY パークの弟子みたいな人が作った小さな事務所で、
うん。
絶対売れへんやんみたいな7人が、
うんうん、
しかもなんかブラックピンクとかってなんか昔小さい時はなんかニュージーランドに住んでてみたいな、
うん、
こうなんかセレブ
国際色があれだよね、豊富だよね。
そうそうそう、こうアイドルになってる時代ちょっとセレブっぽい人が多いんですけど、
ああうんうん、
こう BTS のメンバーはなんかみんなバイトしながら練習生やってましたとか、お金ないからなんかもう練習生やめようと思ってましたみたいな、
うんうんうん、
ソウル以外の田舎からみんな集まって、
うん、
なんか弱小事務所に入って、
うんうん、
7人超狭い部屋で人、
うん、
みんな7人で暮らしてたみたいな。
そうなんだ、知らなかった。
でもなんか河川市場で絶対に売れないだろうみたいなところで、うんうん、そっから出てきたっていう、
うんうん、
もう大逆転物語ですね。
そうね、確かに韓国ってあれだよね、格差日本よりも よっぽど厳しいよね。
そうです、そうです。
そんな中でっていうのがさらにあれなのかな、すごいって感じ。
そうだから、まあそういう少年期のなんか葛藤とか格差社会のことも歌ってるし、本人たちがそれを打ち勝ってきた、
うんうんうん、
みたいなドラマ性が結構あるのかなと思っております。
なるほど。
はい。で、時期的には最初のそのヒップホップ期、
うん、
でアイドル期、
うん、
でもうレジェンド期みたいな、多分そこが、うん、あ、なんか韓国のその DNA とか多分知らないと思うんですけどとか、その辺の時期で、うん、今はもうダイナマイトでもポップスター期みたいな感じで大きく分かれてるんじゃないかなと思ってて、ガンガン有名になってて、今はまさにグラミーとか、
そう、ね、あの、
うん、なんかその最初は SM とか、はい、SM とかこう JYP とか韓国のこう既存の事務所の河川市場をひっくり返して、
うん、
ハイブがめっちゃでかくなってもう成り上がりみたいな感じだったんですけど、今はまさにそれがプラス、うん、そのグラミーみたいな、アメリカにこう進出して、
うんうん、
なんかグラミーってすごい白人主義なんですよ、
うんうんうん、
なんかその今までも白人しかほぼ取ったことない、
うん、
そうなんだ、ですね、確か、うん、なんかあのめっちゃ強いあの人いたじゃないですか、あの黒人の歌手の
誰
とかも、誰、あ、ビヨンセ、
ファレル、あ、ビヨンセ、はい、うん、
ビヨンセとかめっちゃノミネートされてるけど、うん、確か撮ったことない、
うん、へえ、そうなんだ
みたいな、
うんうん、
そうで、それを今アジアスターとしてひっくり返そうとしてるみたいな、
うんうんうん、
でそれをそういう姿にあのアメリカに住んでるアジア人とかは勇気づけられてる。
あ、なるほどね、アメリカに住んでるアジア人が押すみたいなのはすごいパワーありそう。あ、ちょっと納得した
なんかだからその結構そういう話は、
うん、
あのゆかさんとか、
うんうんうん、あの大石ゆかちゃん、
うん、もう、うんうん、アーミーですけど、なんか、うん、グラミーとかで取りそうな時はそういう話されてたし、なんかネットとかでも、なんか今までやっぱりその小学生とかクラスの中で自分がアジア人であることとか、
うん
うん、目が細いこと、
うん、
とかそういうことでこう肩身が狭かったりしてたけど、そういう時になんかBTS メンバーでしょ？みたいでしょ？みたいなことを言うことでみんなに憧れられるみたいな現象が今起きてるらしくて。
ああ、それはあれだね。昔安室ちゃんが出てきたことによって沖縄の人がすごいこう、沖縄が誇らしくなったみたいなのに近いのかもね。
そうかもしれないです。
いや、これめっちゃ言われてるけど、本当に、あ、そう、確かになって思って、結構沖縄かっこいいってイメージ転換したタイミングすごいあったなと思って。
おー。うん、いや、私90年代音楽、知らないけど、そんな時代があったんですね。
うん、なんか多分これ誰と話したんだろう、結構話したんだよ、なんか沖縄出身の人と、あと、あとなんか歴史みたいな、多分なんかで聞いたんだよな。うん、
そうそうそう。で今はこうなんかそういうアジアンスターとして、
うんうん、
アジアの地位を上げてる、うんうん、まあ今映画でもそのミナリとかで、うん、あのアカデミー取れたりとか、それこそパラサイトとかで韓国エンタメがこう盛り上がってきてて、ミナリはその、まず、アメリカの話なのに、その外国語映画賞でノミネートされて、
う
なんでやねんみたいな議論になってて、そのアジア映画のその立ち位置みたいなものを議論の訴状に挙げたみたいなところがありますけど、
うん、
まあ、それの音楽版、
うん、
そもそもなんかそのグラミーも K-POP 賞みたいなの作ればいいじゃんみたいな話があったんですよ。
ああ、はいはい。
流行ってるから。
うん。
でも、ダイナマイトとかバターってそもそも英語じゃないですか。
あ、そう、それ聞こうと思ってたんだけどさ、その曲は、うんうん、韓国語と英語はさ、どうやって使い分けられてるの？
まあなんかでも、完全にそのアメリカ進出、アメリカ人気が出てきて、もっとそれを強固にするためなんじゃないかなと思いますけどね。
ん？それは今までは、ダイナマイトまでは全部韓国語で、ダイナマイトは英語ってこと？
あ、そうです、そうです。
ああ、ダイナマイトはさ、韓国語版もあんの？英語しかないの？
ないです。英語だけです。はい。しかもなんかその、ダイナマイト以前までは、その韓国人スタッフのプロデューサーとか作ってたんですけど、
うんうん、
そのダイナマイトとかはこうアメリカのプロデューサーとかを作ってます。
うん、あ、そうなんだ。あ、じゃあもう制作ごと変えてんのね。
はい、そうです
そ
うです。
そこはもうグローバルに行こうってなってグローバル仕様で作ったってこと？
そうですそうです。
へえ。
じゃあそもそも K-POP って何っていう？あ、そうですそうです。バターも英語です。
うんうん、
そうだから K-POP ってそもそも何なの？
うん、
なんでそこを K-POP って差別するの？みたいな議論も生み出してて。
うん、
こうなんかアジア人の立ち位置を新しくしているみたいなところがあるのかなと思ってますね。
うんうん、でもなんでこんな世界的にヒットしてるんですか？
まあなんかいろいろ言われてますけどね。なんかそもそもなんか SNS でそれこそいっぱい人気になったとか。
ああ、 SNS 確かにめっちゃ見る。
うん、バイラルしてそれが人気にな
ったとか。なんで日本の、じゃあ例えば嵐はなんでさ世界にヒットできなくて、うんうん、BTS はなんでヒットできたんだろうと思って。
ねえ、それいろいろ議論ありますけど、
うん、
なんか、正解みたいなの多分なくて、
うんうん、
なんか、やっぱり運とかあるんですけど、リーダーの人は実力と真心って言ってますね。
おうだね。
やっぱりそのグローバルにこう通用するダンスと歌？
うん。うん
と、あとは、こう、メッセージ性のある音楽を作り続けたみたいな。っていうふうには言ってる。
でも、ジャニーズはさ、そもそも、SNS とか全然できないみたいなところがさ、やっぱ、てか写真使っちゃダメだし、うんうんうん、勝手に。
はいはいはい。うん、
そのデジタルで遅れみたいなのがさ、やっぱそこで引っかかってんじゃないの？
そうですね。やっぱそこは結構大きいと思います。うん、なんか、やっぱ K-POP 全体なんですけど、
うん、
こう、SNS で、ビハインドザシーンをいっぱい配信したりだとか、
うん、
曲で出す前にめっちゃティーザーを公開したりだとか、うん、なんか曲出したらダンス練習動画出したりとか、
うんうん
う
ん、
そういうのとか、あとそれをまた切り抜いて、
うん、
ね、ひろゆきの切り抜き動画のバイラルじゃないですけど、
うん、
ああいう感じでこう広く広がって、とにかくリーチはめちゃくちゃ出たっていうのはあるんじゃないかなと思ってますね。うんうん、うんうん。
ファンが勝手にさ、だからその動画切り出したりとかさ、ファンアート作ったり、うんうん、それを YouTube で流したり、Twitter で流したりして、するのも、こう、公式に全部 OK ってこと？
グレーですね。
あ、そうなんだ。うん、消しはしないと。容認ってことね。
まあなんかだんだん厳しくなってるけど、今まではそんなに厳しく言われてこなかったって感じ。
うん、
で、私も実際そのインスタグラムで、たまたま見かけた動画から好きになったので、
うんうん、あ、そうそう。確かに、ヨカちゃんなんでハマったの？そういえば。
あ、本当に、だからインスタグラムで流れてきた、その、うん、なんか練習動画、
うん、
見てめっちゃダンス上手だなと思って、
うんうん、
何個か見たら好きになってしまいました。
へぇ。
でもそういう人めっちゃ多いと思います。
でも確かにダンスめっちゃうまいっていうのが一番最初の印象かも。なんかさ、世界的ヒットになる曲の割にさ、なんかバター見てて、なんか、
うんうん、
サビの振りめっちゃむずいみたいな。変態の変わり方なんか、
はいはいはい。
7人全員このレベルで上手くって、しかも生歌で歌いながら、この変態の組み替わりをやれて、うん、しかもなんか音もさ、結構リズムとずれた感じの、なんか裏とかで撮ったリズムですごいやってるから、
はい。
すげーってなった。
うん、そうですね、もう。
何回も見ちゃう感。
そうですね、
うん。
圧倒的なそのクオリティへの追求みたいなのは、
うん、
もう他に いけないみたいなところになっちゃうと思います。一回ハマったらもう他のアイドルを押せないってなっちゃうのはやっぱり上手だし、うん、そこに気合を入れてやってるからかなと思いますね。
うんうん、ああ、じゃあでも例えばそのジャニーズ系アイドルとの差を考えると、自分たちで曲作っててしかも社会的メッセージが強いに、うんうんうん、歌と踊りの質がめっちゃ高い。
3、
SNS 自由に使えて、ファンたちも自由にコミュニケーションできる。みたいな感じ。
そうですね。うん。なんか、オタクのハマる順序としては、ちょっと気になる、
うんうん、
めちゃくちゃ動画が出てきて、接触頻度がすごい、
うん、
気づいたら頭の中が BTS でいっぱいになっちゃう、うん、その、占有率が高く、うん、接触頻度がすごくて、
うんうん
うん。で、なんかその、そうですね。だんだんそのメッセージが強いから、その人たちが考えてることにすごい共感して、うん、
へ、
曲も彼らの仕事への姿勢も好きになるって感じですかね。
なるほど。まあ、確かに面をすごい取ってる感じはする。私別にファンじゃないのに周りの人が言ってることのなんか出会い率やばいなみたいな。毎日1回以上はなんかしら BTS のことを目にしている。うんうんうん、今日のなんか先週は、ライブがあったらしい。みんな夜まで見てた、みたいな。
はいはいはい。そういうのあるね。そう。あとはなんか、基本、個人的にはなんか二面性もすごくいいなって思ってます。なんか。
うん。
こう、超ポップアイドルだけど、
うん。
なんかそのすごいキャッチーでポップなことをやってるけど、
うん。
なんか、自分たちの思想がめちゃくちゃあって、こう、ハードなヒップホップもやるとか、
うん。
ダンスめっちゃ上手だし、プロフェッショナルだけど、バラエティとか見るとめっちゃ子供みたいとか。
うんうんうん。確かに、ね。
そういう、うんうん、ちょっとハマったら違う面が見えちゃう二面性。
うんうんうん。
そう。エヴァ、ロボットアニメだと思って見始めたら、めっちゃ深いやん、みたいな。
それ、その二面性なの。まあでも完璧、うん、あんだけ完璧な感じを見せてるのに、ビハインドシーンはいい感じに見せ、なんか、柔らかく見せるっていうのは、すごいそうだね。ハマりそう。
うん。まあ、あとなんか結構いっぱいハマる要素はあるんですね。だからなんか、うん、MV がこう、物語の読み解き式になってたり。
うんうん。
だからなんかその、なんか謎解きが楽しい人はそれにハマるし、ダンスが好きな人とか音楽好きな人も、その音楽的な知識が深い人が作ってるから、
うん、
なんかそういう、音楽的にもハマれるし、
うん、
なんかハマり要素が多いっていうのも多分人気の秘密かなと思います、
うんうん、でも私まだ全然ハマれてないんだけどさ、一体とっかかりが多いんだけどさ、うん、なんか、
はい、
このダンス、あ、ダンスうまいな、すごいなから先のなんかさ、うんうん、こう個人へ興味を持つレベルまで全然いけてないんだけど、それは一体どこからハマるんですか。
過去にハマったアイドルいますか。
めっちゃ昔 V6 好きだった。
それはなんで。顔
でも小学校レベルだからな。顔かな。好きだった。いやでもだんだんキャラの関係性とか分かってきたら面白いんだろうなと思うんだけど、ちょっと7人がね、うんうん、多すぎる。多すぎて
分からん。6も多いやん。1、
確かに。
V6 が6人だから、
あ、そういうことか、
ほぼ変わらなくないですか。
みんななんか何、なんかみんな自民推しとか言ってんな、自民どれ、うん、どれだろうみたいな。
うんうんうん。多分、その、音楽が好きだったら歌でハマる。
うん。あ、好きな側面からハマるってこと？ダンスが上手い人が好きとか。
う
ん、
そうそう、歌でハマるか、
うんうん、
あと、まあダンスでハマってもいいし、
うんうん、
あとその MV の物語形式でハマってもいいし、うん、あとビジネスからハマってもいいです。その、SNS 戦略とか、
うん
あと、その、弱小事務所だったハイブっていう会社は、
うん、
今上場したんですけど、
うん、
その時に僕たちは事務所じゃなくてプラットフォームになりますって言ったんですけど、
ほうほう、
なんか、BTS という IP を軸として、
うん、
その、ライブ配信アプリを買収したり、あと、今こう、Twitter とかでコミュニケーション取ってるけど、SNS も自分たちで作っちゃって、
うん、
そこで、大量のマネタイズをしようとしてるみたいな。IP を軸としたそのプラットフォームを作ろうとしてるんですね。
なるほど。
そう、キャラビジネスの BT。うんうん、はい。 なんでそれで、
まあ、あの、ね、
現象として、そうです、そうです、
うん。
そういうビジネス面でハマってもいいですし、うん、あとは、その、彼らのその思想でハマってもいいし、なんか、そうですね。例えば、この間、
うん、
なんか、アメリカ人の、その、昔、こう、ちょっと前に BTS のことをなんか、ファンのことをちょっと批判したようなことで炎上した人の番組に出たんですよ、この間。
へー、うんうん。
で、なんか、その人たちに対して、番組で、なんか、
うん、
この間、なんか、ああいう番組、ああいう批判を受けたけど大丈夫？みたいなことを、わざわざ番組の中で言って、うん、なんか、炎上した人を守りながら、こう、ファンも納得する形で説得したりとか、ちょっとわかりにくいかな。とか、
うん、BTS 側の炎上コントロールがめっちゃうまいってこと？
あ、そうそうそう、そういう結構勉強になるところが多かったり、
うんうん、
あとなんかその、こう、なんかビルボードだったかなの、うん、ショーとかの時に、その、とにかくファンがめっちゃ頑張るんですよ。
うんうん。
あ、シェアとか。
そうだね。確かによく見る。
そう。で、それで批判も生まれたんですよ。
へえ。
なんか別に BTS の実力じゃなくない、
うん、
みたいな。
うん。
音楽性として素晴らしいとか関係なくねみたいな。
はいはいはいはい。
なんか、そのファン、そんなオタクが頑張るチームがいたらそりゃ勝つでしょみたいな。
あの AKB の投票みたいなね。
そうそうそうそう。うん、もうこれは不正じゃないみたいな。う
ん、はいはいはい、
で。そういう批判が生まれた時に、そのリーダーの人が、
うん、
なんか、それでファンを批判するのは間違ってるみたいな。
うんうんうん。
なんか、それがおかしいと思うんだったら、そのビルボードの基準自体を変えるべきじゃないみたいな。
うん、
僕たちはそれでも戦いますよみたいなことで、そういう切り返しがクールなので、毎回、
うん。
そういう側面でもいいかなと思ったりします。
ちなみに、こちら何にハマってるんですか、はい、誰にハマってるんですか。
私は最初、ジミンっていう、みんな大好きジミンさんが、
うん、
だいたいね、みんなジミンから沼に入るんですけど、
なんで
こう、ダンスがめちゃくちゃ上手。
うん、
多分ダンスうまいなと思ったら、
うん、
そのジミンさんか J-HOPE さんなんですけど、
うん、
最初はその切り抜き動画を見て、なんだこの人みたいな、めっちゃダンスうまいなと思って、
あ、それが最初に見た人だったのね、
うん、はい、ハマりました、
うんうん、
でその人はもうバッキバキのダンスするのに、
うん、
普段3歳児みたいな感じなんで、
うん、
そのギャップにやられちゃいましたね。でも今はシュガっていうメンバーが好きで、
うんうん、
彼はそのそれこそめっちゃ貧乏な家に生まれて、
うん、
ミックステープを売りながら生計を立ててたんですね。
へー、ミックステープって自分で作った曲ってこと？
そうそうそうそう、
うん、
で今も曲を作ってるんですけど、
うんうん、
その才能に今は惚れています。
あー、なんか音楽、あれ、音楽詳しくなりたいって言ってたのそれだっけ？
あ、そうなんです。
シュガーが好き
だから。最近私が音楽を勉強しているのは、
うん、
そのメンバーが音楽が好きな女子が好きって言ってたから。
それすごいな。行動につなげてる。
そうなんですよ。その、めっちゃ結構今もそのヒップホップな音楽やってるけど、
うん、
なんかヒップホップとか、その前もアイドルみたいな曲を結構やってたけど、それでもヒップホップグループとしてのなんか魂を忘れてないのは、なんかやっぱりその、もともとヒップホップラッパーとして曲をいっぱい作ってる才能があったそのシュガさんがいるからこそ、メッセージ性があり続けるのかなという感じで今好きですね。
じゃあまずあれかな、 PV を見てなんか気になった人のことを調べ始めてみればいいのかな。
そうですね。でもとりあえずあの TikTok か YouTube で一個動画を見たら無限に出てくるんで、
うん、
それを見て、
あ、そうだね、
気になったら。
確かに、私もあのバターの動画一個見たらめっちゃで、こんなパターンあるぐらいいっぱい出てきたわ。
そうですね。
うん。
めちゃくちゃ出てくると思います。
確かに、あ、今も出てきてるわ。
本当ですか？
うん。パーミッション・トゥ・ダンス、パフォームド・アット・ザ・ユナイテッド・ネーション、あ、国連でパーミッション・トゥ・ダンスを踊りましたってやつが出てきた。
そうなんですよ。
再生回数4732万回。
いや、だからね、もうね、BTS はね、減少なんですよ。
そうだね。
なんか、ビートルズ以降、初めてなんか減少とか言われてるんですね。 それもあんまり言われてないんですけど。
うん。なるほど。社会現象。
そう。で、もう来年以降はどうなっていくのか。
まずじゃあ、初心者、私のような初心者に、まず一本これを見ろっていうのだったら、どれを見ればいいですか？
迷うなぁ。ダンスで、
うん。
一本は決められないけど。
決めて。
三本。
三本。いいよ。じゃあ、三本見る、はい、じゃあ。
まず、オンっていう、前の、その、Spotify の、
うんうん、
エピソードでも紹介した
オン
っていう音楽の、ね、
うんうん、
ニューヨークで歌ったやつがあるんですね。
うん、
うんうん、グランドセントラルターミナル。
毎回、なんかみんなすごい場所でロケしてね。よく貸してくれるね、みんな。
まあ、BTS ですから。そこでやったオンというパフォーマンスを見て、まずダンスに痺れていただいて、かわいいダンスとして、ボーイ・ウィズ・ラブを見ていただいて、
うん、
これはホール・ジーとコラボした音楽になります。
ボーイ・ウィズ・ラブ。
で、あとこれは YouTube にあるのは、ファンが、翻訳つけたやつになるんですけど、ラン BTS っていう。
ラン？
はい、走れ BTS ですね。うん、のバラエティをどれか一本見ていただければ。
ああ、バラエティなんだ、これは。本当は日本語字幕っていうのが結構ある。は
い、それで面白い人たちだなって思っていただければ嬉しいです。
アーミーによるアーミーのためのタルバン神回まとめっていうのが出てきた。
あ、それいいですね。ぜひ神回を見てください。
タルバンって何？この番組のこと？
タルバン、なんだったかな。
この番組のこと
かな？そうですね。番組のことですね。タルバンを何だったか、走れっていうのが何だった、あ、タリョラか。タリョラだから。
あ、韓国語がね。
はい。
BTS 流行り始めて韓国語やってる人めっちゃ増えたよね。
トーピックっていう韓国語のテスト、なんか右肩上がりらしいですよ、受講者。
あ、でも私もこの前なんかの回で言ったけど、オンラインレッスンのサービス見ようと見て、はい、なんかオンラインだけじゃないのかな。なんかレッスンのこう、プラットフォームみたいなやつ見てたら、人気のレッスン1位韓国語だったわ。うん、だからすごいな。
いやー、韓国語はね、簡単だから。文法一緒なんで。
そうなんだ。まあ、なんか確かによく言うけど、はい、そんなに簡単？へえ。まあでもちょっとなんかやってみようって思うのにちょうどいいよね。うん、難しすぎると挫折するから。
あと、エンタメちょっと好きな人だったら、絶対、仕事以外で、
うん、
映画見ても、ドラマ見ても、音楽聴いても、絶対韓国を1日に1回は聴いてるはずなんで。
うん、ああ、確かに。確かに生活に占める韓国語聴いてる率、まあまあ高そう。
そう。だからね、インプットのスピード上げたいなら、勉強した方がいいと思う。
それはそうだね。確かに。
エンタメ好きなら。
エンタメ界がそうだね。韓国に席巻されてるからね。
インスタも絶対見てるやろ、韓国語。
そうだね。
と思います。はい。
わかりみ。
なので。
わかりました。
やばい。ちょっと BTS 良さ伝えられたかな。うん、なんか 3% ぐらいしか伝わってない気がするけど。うん、
すごい、はい、すべてのレベルが高すぎるから何からっていうのを伝えるのが難しいっていうことが分かった。
いや、難しいな、やっぱり。あ、はい、もうちょっとでちょっと、アジェンダノートっていう媒体で BTS の良さも飾ってるんで、ぜひ。
あ、そうか、記事も書いたのね。
はい、もうすぐ出る。これが公開する頃には出てるんじゃないかなと思うんですけど。
わかりました。
ぜひそれも見てください。
じゃあ、動画を見て、それも読み。
はい。
私が一体アーミーになれるのだろうか。
あ、ちょっとすみません、はい、最後に、はい、浅田彰さん知ってますか？浅田彰さん、
どの
批評家の。
あ、はいはいはい。
浅田彰さんが、
うん、
BTS を論じた文章があるんですね。
へえ。
そこれを読んでいただければ BTS の良さが全部あるので、
うん、あ、いいね、それ読みたい。浅田彰 BTS、これかな。競争社会で生きる若者を守るその歩みを批評家浅田彰が解説。
これ今 LINE で送りました。
お、送れてきた。
これ。
あ、ラジオで喋ってんだ。
ひたすらに長いっす。
今、ページをスクロールしてるけどな。え待って、何スクロールまであんのこれ。
この、
2万字ぐらい。
四角で枠が語ったところなんですけど、
これはぜひ。書き起こしだからね。うん。
そうです、そうです。
ラジオの書き起こしだから。
そうですね。最初、朝鮮半島の併合の話から始まるんですけど。
ああ、いいね。そういうの好き。
はい。これがね、これを見ていただければ、その BTS がどれだけすごいかということを理解していただけると思うんで、はい。最後、ちょっと他人マクセになっちゃうんですけど、ぜひ。
わかりました。なんか、音の話してるね。は
い、
読みます。
本当にすごい。音はね、もう、音楽媒体のライターさんも、これ聞いたときも、アメリカの音楽と遜色ないなって思ったって言ってたんでね。ぜひ、聞いてください。
はい。
はい。というわけで、やいやいラジオでは、皆さんからのお便りを随時募集しています。概要欄に、Google フォームのリンクが載っているので、そこからお便りをいただければ嬉しいです。お便り以外の、感想なども、ハッシュタグやいやいラジオをつけて、Twitter などでつぶやいてくだされば、いつも見ているので、すごく嬉しいです。皆さんからの、感想やお便りお待ちしています。